さん、おはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の聖書の箇所は、このダビデがソロモンから王位をこう継承していきます。その仲介役の一つとなったのが、このアブネル、今日出てくるアブネルです。彼が橋渡しをしました。そしてダビデを訪問し、そこから帰っていきます。それに腹を立てたのがヨアブです。ヨアブは自分の弟を殺された経験があります。ですから、何としてでも復讐したいという思いがあったんでしょう。ダビデに、嘘を言って、このアブネルはあなたを偵察に来たんだというふうに、彼はスパイだというふうに、詰め寄り、そしてダビデに嘘をついて、アブネルはアブネルを殺してしまいました。ダビデはそのことに本当に悲しみを覚え、食事もせずに、このアブネルの死を悲しみました。今日もそこから神様の御声を共に聞いていきたいと思います。
サムエル記第2、3章22節から39節。ヨアブと彼と共にいた軍勢が皆帰ってきたとき、ネルの子、アブネルが王のところに来たが、王がアブネルを送り出したので、彼は安心して出て行った、とヨアブに知らせるものがあった。ヨアブは王のところに来て行った。何ということをなさったのですか。ご覧ください。アブネルがあなたのところに来たのです。なぜ彼を送り出して出て行くままにされたのですか。あなたはネルの子、アブネルのことをご存知のはずです。彼はあなたを惑わし、あなたの動静を探り、あなたのなさることを残らず知るために来たのです。アブネルはヘブロンに戻った。ヨアブは彼と密かに話そうと、彼を門の内側に連れ込み、そこで彼の下腹を刺した。こうしてアブネルは、彼がヨアブの弟、アサエルの血を流したことのゆえに死んだ。ダビデはヨアブと彼と共にいたすべての兵に言った。あなた方の衣を引き裂き、荒布をまとい、アブネルの前で痛み悲しみなさい。そしてダビデ王は棺の後をついて行った。彼らはアブネルをヘブロンに葬った。王はアブネルの墓で声を上げて泣き、民も皆泣いた。民は皆そのことを認めて、それで良いと思った。王のしたことはすべて民を満足させた。民は皆、そして全イスラエルは、その日、ネルの子、アブネルを殺したのは王から出たことではないことを知った。この私は油注がれた王であるが、今日の私は無力だ。セルヤの子であるこれらの者たちは私にとっては手ごわすぎる。主が悪を行う者にその悪に従って報いてくださるように。
今日まずこの聖書の箇所から見ていきたいのは、この復讐は何も良いものを生み出さないということです。このヨアブはアブネルに弟を殺されたという思い、その思いから何とかして復讐しようと思いました。そしてこのダビデに偽りを言って嘘をついて、暗殺してしまいます。しかしその結果、ダビデから呪われ、このヨアブの一族は本当に呪いを受けたような状態になります。私たちも何かこの人から苦い経験をさせられたり、いろいろなことがあるでしょう。しかし、その時にこの復讐したい、何とかしてやり返してやろうという思いになります。そしてそれはもしかすると何か自分のその苦い経験を癒すのではないか、また苦い経験に生き返らせ、苦い経験によって受けたその結末を取り消すことができるんではないかというような思いに駆られます。 復讐心に燃えて、その復讐を達成したところで、その人が何か良いものを得たという結果を聞いたことは、実は一度もありません。皆さんもないんではないでしょうか。復讐して、そして結局、さらにその復讐がまた相手に対しての相手からの復讐を生み出し、本当に良いことがありません。この復讐というのは、なんとなく私たちに問題の解決を与えるような、そして私たちの行動を正当化するような気持ちを与えます。しかし、決してそれで満たされることはありません。私たちが本当に満たされ、私たちが本当にその痛みから解放されるのは許すことです。そしてかえって祝福することなんです。イエス様もそのようにおっしゃいました。そして十字架にかかった時にも天のお父様に取りなしの祈りをされました。神様が私たちに復讐よりも大切なこと、それは許すことなんだと教えてくださいました。私たちも同じような何か復讐したい、何とかして見返してやろうとか、そういった思いがあるとき、注意しましょう。それが本当に祝福を生み出すのか、神様の栄光が表されるのかを確認して、むしろ祝福し、許す判断を、行動をとっていきたいと思います。なぜなら、私たちが神様に敵対しているときから神様が許し愛してくださったからです。許すときにそこに感動と愛が流れ、人は変わっていきます。状況も変わっていきます。二つ目は、このダビデのリーダーシップです。ダビデはこのアブネルが殺害されたということを聞いたときに、悲しみに陥ります。民全体は、民の多くは、このダビデがアブネルを殺したんじゃないか、ヨアブに命令して殺害したんじゃないかという疑いも現れたようです。しかしダビデは純粋にアブネルを、本当にアブネルの死を悔やみ、悲しみました。そのことによって、今日の聖書の箇所36節を見ると、王のしたことはすべて民を満足させたと書いてあります。ダビデのリーダーシップは、この民のためのリーダーシップでした。リーダーとかリーダーシップ、また権威という言葉を聞くと、何かその権威者の自由、権威者の利益を得るためにと思ってしまいがちなところがあるんではないでしょうか。またリーダーの行動が自分の地位や名誉、財産のために動いているんであれば、何の意味もありません。本当のリーダーは、そこに仕える、そこにいる人々のためを、人々が本当に満足し、喜びに満ちて生きていく。そのために立てられたのがリーダーです。私たちもいろいろな状況の中、その大きいグループの中というのではないかもしれません。家庭の中かもしれませんし、兄弟の中かもしれません。また、仕事場の中でも、小さな中かもしれません。ある意味で小さな中かもしれませんけれども、その中でリーダーとして、またそこを導く者として立てられているのであれば、私たちもそこにいる人々がどれほど快適に過ごすことができるのか、どれだけ、自由に、そして、快適にこの働いていく、生きていくことができるのかを、まず第一に考えていきたいと思います。自分の本当にこのリーダーシップが今どうなっているのか、どこを向いているのかを確認しましょう。三つ目は、私たちで裁くのではなくて、神様の御手に裁きは委ねましょう。ダビデは力もあったし、戦うこの武力もあったし、そして王でした。ですから、このヨアブを簡単に裁くことができたと思います。しかし、 ダビデはそういうふうにはしませんでした。39節を見ると、主が悪を行う者にその悪に従って報いてくださるようにと宣言しています。ダビデは自分の手で下すのではなくて、神様の御手に委ねました。まあ先ほどのこの第1番目の復讐は何も生み出さないというのに、似ていますけれども、私たちが本当にこの復讐したりまた裁いたりするのではなくて、神様が必ず私たちを守り、そして本当に正しくないものであるならば、正しくないことであるならば、神様が正してくださるという信仰を持って神様に委ねていきたいと思います。私たちに委ねられているのはやはり愛すること、許すこと、祝福することです。言葉では簡単かもしれません。なかなか難しいことです。私たちにはなかなかできません。ですから私たちはそのことも神様に期待し、神様に助けてもらいましょう。神様に祈り求め、どうか許すことができますように、私の心を変えてください、祝福することができるように変えてくださいと祈り求めたいと思います。今日も皆さんが自分が神様に許され愛されていることを覚え、人々を祝福する、許す、愛するものとなることをお祈りいたします。お祈りします。ハレルヤ、神様、今日もあなたが私たち一人一人に語ってくださっていることを感謝いたします。本当に復讐は何も生み出せないのにもかかわらず、私たちの心に何か生産できるんではないか、また問題が解決するんではないかという不思議な思いを与えてきます。しかし私たちは あなたが許してくださったように、愛してくださったように、許し愛し祝福することしか本当の意味で、この解決することができないことを覚えます。神様、本当に人間的な思いではなかなかそのようなことはできません。聖霊様、どうぞ豊かに臨んでくださって、今日も私たちが人を祝福し愛することができますように。あなたが与えてくださった素晴らしい特権ですから、神様、それを覚えて私たちがその行動を行っていくことができるように助けてください。このディボーション TV を見ておられる一人一人をあなたが祝福し、そして目の前の問題を解決し、道を開き、使命とビジョンを与え、また病を完全に癒してくださいますように。今も病床で、寝ておられるその一人一人の上に見ておいて癒してください。イエス様の名前によって期待してお祈りいたします。アメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。 彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。